3주 있어 이노리 마셔 쉬어 할렐루야 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 신호 세례 사마가 믿고 토바오 私たちに教え導いてくださることを感謝します。主に全てを委ねます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエルの人々はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキシュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、いてたちが彼を狙い撃ちにしたので、彼はいてたちのためにひどい傷を負った。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの割礼を受けていない者どもがやってきて私を刺し殺し、私をなぶり者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。
じゃあ結局サウルが自殺して終わるんですね。この占い師、このものに近づき、そこに、自分の未来を委ねたものの結末です。このようにサウルが道具持ちの人に自分を殺してくれ、割礼を受けてない人たちから死にたくない、立派な言葉のように見えるけど、もうペリシテ人と戦って死んでる、割礼を受けてる人たちいっぱいいました。自分が間違って、自分が正しくない、その判断でね、占い師のところに行って自分の未来を任せた人、それで自分に属しているイスラエルがこんなに苦しみを受け失敗をするんですね。それで自分が自殺してしまうんです。サウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れたと言ってるんです。この道具持ちが誰か、まだ誤説。
道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、自分の剣の上にうつ伏せに倒れてサウルのそばで死んだ。
だからこの侍たちが自分の腹を切腹する、自分たちのね、こう強いこの信念ですね。それで、自分の上の人がそのように死んだ、死に方を見て自殺で終わるんです。切腹と同じですね。じゃあこの道具持ちというものを見るとね、第2サムエル1章8節。
サウルは私に、お前は誰だと言いましたので、私はアマレク人ですと答えますと、
じゃあアマレク人だと。アマレク人をね、旅ではもう徹底的にこう潰したんですけど、このサウルは一番自分の近いボディガードをアマレク人を持っていったということですね。その悲惨な結末で、この第一サムエル記は終わるんです。このことをこれで、注意説明をかな。
ヤベ州ギルアデの住民がペリシテ人のサウルに対する仕打ちを聞いたとき、 勇士たちは皆立ち上がり、夜通し歩いていって、サウルの死体とその息子たちの死体とをベテシャンの城壁から取り外し、これをヤベシュに運んで、そこで焼いた。
このヤベシュ、ギルアデ、マナセ半部族の人たちなんですけど、東の方に行ったから、いつも差別された人々ですよ。この人たちがサウルに最後によくしてあげたんですね。そして13節、
それからその骨を取ってヤベシュにある柳の木の下に葬り、7日間断食した、
じゃあサウルのために7日間断食をした、とにかく王様だったからね、そのことで神様が彼らをね祝福する場面がありますけど、それは後で見ましょう。じゃあ黙示録20章に行きましょう。一節から、
また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から下ってくるのを見た。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにした。サタンはその後でしばらくの間解き放されなければならない、
じゃあこのサタン、非常物ですね。もうものすごい権力を持ってる、力を持ってるものなんですけど、結局このように終わりますね。サウルがこの今日終わったんですね。この神様に逆らって、いつも神様に、命令をね背く、そのサウルが今日終わって葬られました。そのようにサタンも底知れぬところに葬られた、閉じ込められた、千年間閉じ込められた。サタンの三密体というものは何かというと、サタンとサタンの子供、サタンの子供は反キリストです。サタンからの霊によって反キリストになるということなんですね。それってまだ偽預言者、これが三位一体ですよ。神様には父なる神様、御子イエスキリスト、聖霊様が三位一体と同じようにね、その役割をそれぞれするんですね。サタンも自分がいつも天の神様を真似するんです。だから反キリストを作るんですね。神様が、天の父なる神様が御子イエスキリストを、この地上に送ったように、反キリストもこの地上で3年半働くんです。それで偽預言者たち、この偽預言者たちの働きは聖霊様の働きと似てますね。よく宣伝したり、ものを伝える、その働き。昨日見たようにね、黙示録19章20節を見ると、すると獣は反キリストです。捕らえられた。また獣の前にで印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と、獣の杖を拝む人々、彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたまま投げ込まれた、じゃあこの生きたまま火の硫黄の中で投げ込まれた、 しかしこのサタンだけはね、そこ知れぬところに今千年間行くんですよね。こう閉じ込められる、これは全部主の主権によってです。主の目的があるから、しばらく解き放されるというんですよね。あの千年が終わったらね、あるおもちゃ漫画を主体にしたおもちゃがあるんですけど、そのおもちゃの下にね、以前私が見たんですけどね、千年間眠ってて現れたものそれわあびっくりした。彼らの世界は全部知ってるんですよ。このことサタンもね知ってるんですじゃあどうして千年の間閉じ込められたか、彼の役割は何かというとね、千年が終わってからしばらく解き放されて、惑わす、彼の専門、嘘ついて人を惑わすことが許されるんです。八節、
地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴクを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである、
じゃあこれがサタンのこの目的ですよね。これが最後です。だから皆さん、惑わすということも主が、ね、私たちを、ね、真理を知らせるために、その惑わす力も現れるように許すこともあるんです。だから私たちが本当に今平凡な時代に聖書を知り、祈って、真理をもっと深く知ること、油を用意することが重要。だからこの惑わす時代が必ず来るよ。イエス様の再臨の前にも惑わされないように、マタイの24章に何度も言われてし、千年の王国が終わった後でも惑わすその時間をね、主が設けるんですよね。私たちが真理をどれぐらい学んでるか、それはテスト期間ですよね。だから私たちが本当に真理をよく知ること、聖書をよく読んで祈る生活をしなければならない。神様が私たちにこの救ってくださってね、エデンのところに置いてくださってる。エデンのところには命の木の実があるし、善悪の知識の木の実がある。それで私たちがこの自分の決断ですね、選択、神様が私たちをロボットにしてないんです。千年の王国の期間もそうなんですよ。自由意志があって、そこに生まれる人たちがいるんですね。私たちと違う種類が、違う種類か、とにかく私たちは復活の体を持つようになるんです。しかし復活の体じゃなくて、イエス様の再臨の時そのまま千年の王国に入った人々がいるんです。その人々は結婚したり子供を産んだりする期間があるんですね。だから私たちがどんな仕事をするか、千年の王国でどうして復活の体が必要かということを千年の王国が全部教えます。今日のこの本文が全部教えますので、よく見てください。私たちが千年の王国の間何をすべきかということもここに出てくるんです。4節、
また私は多くの座を見た、 彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに、首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。
うん、じゃあこの千年の王国に王になる人たちがここに書いてありますね。また私が多くの茶を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。私たちは管理人としての裁きだと、そのことを、見ました。聞きました。勉強しました。私たちは管理者になるんですよ。千年の王国の時、千年の王国の管理者になる人たちがここに書いてあります。イエスの証と神の言葉のゆえに首がはねられた人たち、殉教者ですね。殉教者たち千年の王国に入って王となるんです。まだ獣やその杖を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らも変えられるんですね。まあ一旦変えられる、死ぬんです。もう原子爆弾が落とされて死ぬか、もうとにかく私たちがね変えられる。その者たちを見た。彼らは生き返ってね、生き返ったと。だから死んだから生き返るんでしょ。よみがえる、生き返ってキリストと共に千年の間王となった、ね。じゃあ首がはねられた人、殉教者、そして生き残った人、この666を拒んで生き残った人も瞬間的に変えられる。まあ私たちはこの第一テサロニケ4章とかでそれを見ました。その順番も見ました。ちょっと見ようかな。第一テサロニケ4章4章、これは第一コリント中古書と全く流れが一緒です。そこも後で 見ましょうね。11節から見ましょう。
また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。
眠ったということは死んだ人たちよね。死んだ人たち、その人たちのために今悲しむ、悲しみに沈むことがないようにしなさい。眠った人たち、先に死んだ人たちはどのようになるか、14節。
私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。
じゃあ私たちは昨日もそれを、昨日じゃなくて、19章の時、昨日ですね、見ました。イエス様が死んだ人々をよみがえらせて連れてくる。これは千年の王国のところに私たちを置くためですよね。死んだ人々を眠った人々だと表現してるんですよ。眠った人々を イエスと一緒に連れてくるはずだった。中古節。
私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません、うん、
じゃあここ私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる再臨ですね、時まで生き残っている、自分たちのように自分たちの時代に、イエス様が来られると思ったんですね、そして私たちとしては、この666をこう打ち勝つ人々を意味するんです。生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。復活の体を意味するんですよ。復活ということは一旦体が変えられることが必要よ。死ぬことが必要よ。まあここでは死んだという言葉を眠ってるという言葉で表現してるんですね。ここにはもう、ね、中古説には死んでいる眠っているということを、その表現があるんです。16節、
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります、
うん、じゃあこの一挙に引き上げられるということは、これは景挙と私たちが言ってるんですけど、生き残っている666と戦って、それを受けない、それで生き残っている人が、ね、変えられるって。じゃあ変えられるを今日の黙示録20章には生き返るとそのように表現しましたね。生き返ったと、ね、じゃあこれを生き返ることは何か、それを第一コリント中古書はそれを復活のことを言ってるんですよ、うん、同じ表現が繰り返してるんですけど、じゃあ、50節から見ようか。
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません、
うん、だから私たちのこの肉体では、ね、再臨されるイエス様、神様のところに相続できないって。だから朽ちない体、朽ちる体、私たちは今朽ちる体の中にいます。だからこの朽ちない体に変えられる必要があるということですね。51節、
聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちが皆眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです、
うん、じゃあ眠ってるということは死んだという意味ですよね。死んでしまうのではなく、みんな変えられる、ね、変えられる。52節、
終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです、
うん、じゃあこの52節がさっき第一テサロニケ4章解釈する危機なんですよ。だからこの部分を別々に思うからね、いつも景況と言ったらもうただ何も私が死なずに行くんだと思う、ね、死んでないと朽ちない、その神様の国に相続できないって、ね、だから一旦死ぬんです。だから皆さん変えられるということ、それは死ぬんだという意味として見てください、うん、それで生き返った、うん、 じゃあ今日の本文に行きましょう。生き返る、生き返ってキリストと共に千年の間王となる、4節でしたね。5節、
その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である、
じゃあこの千年の間彼らはずっとイエス様を信じてなかった人たちはずっとその状態にあるんですよね。じゃあ5節、6節、
この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる、
だから第一復活に入るものは誰ですか。さっきも書いてあったこのイエスの言葉のゆえに首がはねられた殉教者、そして獣やその蝶を拝まず、額や手に獣の刻印を押されなかった人たちが生き返って、それが第一復活よ、イエス様が復活の初王です。私たちは2番3番ずっと続くんですよね。2番目は死んだ人たちがよみがえる、そして生き残っている順番、それが復活の体に変わる、イエス様が復活の体を持っていったんですね。復活の体はもう天使のようですよ。もうこの壁をスッと通ったり、食事も一緒にしたり、アブラハムの家に行って焼肉食べたり、そのような体、これは千年の王国にぴったりする体です。その役割は何か。さっきも言うようにサタンが千年が終わったらしばらく解き放す、惑わすの。だから惑わされないように私たちが教育するんだよ。御言葉を教える、真理を教える、イエス・キリストを教える、それが千年の王国での第一復活になってる。私たちが千年の王国で王となる意味はそのことよ、だから皆さんここで真理をしっかり学んでいかないと千年の王国でおりびりびりするんですよね。質問してもわからないと言ったらって困るからね。もちろん私たちはイエス様に忠誠する忠誠心で殉教したり、まだ666を受けなかったからそれを伝える、それを伝える。じゃあその次、7節、
しかし千年の終わりにサタンはその牢から解き放され、地の四方にある諸国の民、すなわちゴグとマゴクを惑わすために出て行き、戦いのために彼らを召集する。彼らの数は海辺の砂のようである。
何の戦いか。私たちとの戦い、真理との戦い、イエス様と戦う。千年の王国はイエス様がエルサレムに来られ、千年間の王となるんですね。旧説、
彼らは地上の広い平地に登ってきて、生徒たちの陣営と愛された都とを取り囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。
じゃあこの千年が終わった後でもこういった場面があるということを覚えてください。だから私たちがどんなに徹底的に千年の王国の住民たちを教えなければならないか。最初千年間、アダムとエヴァからメドセラまでが千年間ずっと彼らは住んでいったんですよね。千年の王国のようだったね。けどそこに堕落があったんです。だからもう一度主がそのようなチャンスを与えるんです。サタンがない状態の千年間ですね。 弁解の余地がないのよ私たちは。じゃあ10節。
そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。
じゃあ次はサタンが火の硫黄の中で投げ込まれるんですね。だから底知れぬところで千年間閉じ込められた理由は、主がしばらく彼の任務があるから。惑わすものは悪いものも悪いことで使うんです。それで本物が千年の王国を通った後での本物が残る。注意です。
また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。
じゃあ地球ですね。地球を維持するために宇宙が存在するんです。地球は人間のためのことですよ。この地球と存在の理由は何でしょうか。それはイエス様の花嫁を、だからイサクとかアブラハムからアブラハム、イサク、ヤコブがこのオジラバンのところカルデアウルのところに行って、そこで全部もらうんでしょ。そのようにイエス様の花嫁もこの地球でもらうんです。この地球がもう混乱があるから、まあめちゃくちゃその中で花嫁を選ぶんだよ。だから皆さんと私が今苦しみの中で生活するんですけどね、まあ異端もたくさんあるし、その中で私たちがね千年王国のところに、この本当の人たちを、真理を愛する人たちを保護しながら、今天使たちが今私たちを保護してるんですね。目に見えない天使たちが、ある時には緊急な時にはね、返品なところで車が事故になったりする時には、救急の車を持ってきてね修理したり、その経験をする人たちたくさんいるんですよね。天使が目に見える形で現れる。それで掲示をしたり修理をしたり、食べるパンを与えたり、3年半666の時代にもねマンナを持ってくるんですよ。そして瞬間的にどこか移して保護したり、だから皆さん私たちの中心がねイエス様に向けていると守られます。だから目に見えないけどこっちに天使たちがいるのよ。天使たちがここでこう置いてね、マーナイムの軍隊がいて、私たちが今日祈ってるものを天に持っていく。それでそこからまたもう一つの軍隊が答えを持ってくるんですよ。登ったり下がったり、マーナイム、マーナイム。そのようなことが千年の間、私たちがその時には天使の役割をするんです。それでこの花嫁たちが決まったらね、地球が存在の理由がなくなる。だから跡形もなくなる。じゃあ十二節。
また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。
じゃあだから このイエス様は信じてなくて死んだ人々はずっと千年の間も死んだ状態ですよ。まあ読みですね、読みのところにずっといるんですね。それで後で白い裁きの御座のところで彼らが行った通りを裁くんです、うん、それで13、14、15、
海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。
じゃあこの命の書に名前が書き記されたということは何の意味かというとね、イエス・キリストを信じた人々、すなわちイエス様の血潮を信じて悔い改め罪が清められた人、その人は命の書に名前が記録され、私たちの行った通りを裁くんじゃなくて、イエス様が行った通りで恵みによって私たちは永遠の命、永遠の、ね、この、21章で書いてある新しい天、新しい地に入ります。だから私たちが眠ったら、死んだら、イエス様の再臨の前でやったらそこにいるんですよ、イエス様の懐に。それでイエス様と共に、復活の体を持ってこの地上に来るんです。千年の間王となるため、じゃあ私たちの時代がどこまで行くか、もう間もなくだとみんなが言ってるんです。666の時代が来て、そこを打ち勝って、もし生き残ってたら変えられる、体がね、こうよみがえりの体に変えられる。それで天に、天のところに主と会うんです。空中で会って地上に、来るんですよ。グッズであって何をするかというとね、19章で見たように私たちが結婚宴会をする、結婚式をする、じゃあ、新しい天新しい地に行くまでの地球の生活、千年の王国で、地球が片付けられる。だから七ということは七千を意味するんですよね。千年という六千年、アダムからアブラムまでが2000年、アブラムからイエス様が2000年、まだイエス様から今2000年、千年が一日でしょ。だから6000年、六日、一日は千年王国です。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。